芹沢幸次郎作人間の運命親と子第5章。石田は東京へ行かなかった。祖父が急に帰宅することになったからだ。その知らせで石田は祖父の病気がいいのだろうと喜んだ。しかし祖父の帰宅する日には沼津から主治医が来て待っていた。帝大病院の有名な王教授が祖父を送ってきた。驚いたことには、どうした手続きを取ったものか、小さい駅に急行列車が臨時に1分間停車して、祖父は教授や祖母などに付き添われて下車した。駅には庭師たちが藤の根椅子と戸板を持って大げさに出迎えたが、祖父は立って歩けなくて、ネースに横たわり、戸板で裏道を運ばれた。どうして、そんなに衰えたか。石田は言葉もかけられないほど驚いた。祖父は、書院が涼しいからとて、そこを病室にして、つくなりしばらく注射で眠っていた。その間に、教授は主治医と治療について打ち合わせを済ませて帰郷したが、主治医は沼津から看護婦を招いた。その慌ただしさが祖父の病気の重いことを思わせた。しかし、上京するときには歩いて駅へ行った祖父が、病院にいて治療を受けてどうして瀕死の重病人になったか、どう考えてもわからなかった。祖父は目を覚まして、枕元に石田や父や母を見ると、美しい笑みを向けて、みんな、心配しないでいいよ。私は天皇陛下より5年以上も生きたものね。病院にいて、もっと生きようと養生するなんて欲というものだ。陛下が崩御を遊ばされたのだもの、私もお暇する時だと考えたんだよ、と言った。
何をおっしゃいますお父様、
と父が止めようとすると、祖父は案外元気に半身を起こして話し続けた。考えれば、ずいぶん長生き、長く生きたものだ。前の街道で京都から江戸へ初めて登られる陛下のお越しをお迎えした日のことをよく覚えている。あれから40年以上経ったが、陛下のおかげで、曲折はあったが、1年ごとにみんな幸せになった。お前たちは知るまいが、それまではこの辺りは徳川の領地で、代官が治めていたが、いつ何時、どんな難題を持ちかけてくるかわからないので、いつも小さくなって暮らしたものだよ。それが陛下のご慈悲で、人間は皆平等だという扱いを受けて、それからの日本の進化は人間を幸せにするという方向に向かったが、ここまで来たら再び人間が誰かの奴隷になるようなことはあるまいから、陛下は安らかにお姿を隠されたのであろう。陛下が亡くなられては、私も生きる元気はない。将来については安心して、静かに陛下のお後に従いたいと思うよ。父と母が疲れるからとて、無理に祖父を床につける傍らで、石田は呆れていた。 天皇の崩御で自分も死ぬのだと決めているらしい言葉が、大人の誇張か感傷のようで、中学生の心には自然に響かなかった。それなのに祖母はまた父や母に東京の報告をして、陛下のご病気の発表があってから毎日祖父の命令で球場前に病気平癒の祈願に行った模様などを語った後で、おじい様は天皇様のご病気が良くなれば自分の病気も良くなるが、天皇様が良くならなければ自分は良くなっても仕方がないなんておっしゃって、ご自分の病気より天皇様のご病状をお気にかけるので困りましてね。天皇様の崩御が発表になるとお耳に入れないように努めましたが、どうして知りましたか。王先生にすぐご診察を願いたいと申し込ませて、先生がいらっしゃると自分は陛下が崩御なされた後、生きていても仕方がないから退院させてほしい、陛下の御後に従うとしても故郷の方が他人に迷惑をかけないで済むから、などと突然申して、私も考えましたよ。天皇様のようなお方でも、名医があらゆる手段を尽くしてもご寿命には勝てないのですから。おじい様も病院の狭いお部屋で不自由に息を引き取るより、まだ帰れるうちに我が家へ帰ってお家の畳の上で目をつぶった方が安心だろうってね。王先生はおじいさんの気持ちを汲んですぐ賛成くだすって、用心のために付き添って帰ってくださると進んで申し出られて、とにかく無事について、これでいつ息を引き取られても私は安心ですと話した。祖母もまた陛下が崩御したから祖父も死ぬものと決めている口調である。石田はそんな論理があるものかと祖母の顔を見上げた。落ち着き払った表情だ。祖父が死ぬと決まって祖母が落ち着いているはずはない。大人は真面目腐った顔で演技をするのかとおぞましく思ったが、祖父が死ぬものかと石田は腹に力を入れた。実は祖父は癌であったが、そのことは本人にも家人にも伝えられないで、王教授と主治医との間の秘密であった。しかし祖父が陛下の後を慕うように死を考えて生きようとする意欲を失った上に、祖母が祖父の決意に同情しているために、自然に家中が祖父の死を覚悟してその準備を急ぐらしかったが、石田だけが少年らしい反発で祖父の病気が治るものと考え、治さなければならないと一息寄っていた。それゆえ石田は祖父が目が覚めている時には努めて枕元におることにした。祖父は石田がそばにおれば、それだけで満足して少年を退屈させることをかえっておもんばかって、時々話を引き出す努力をした。その中にはもちろん森次郎のこともあった。ある日、石田は次郎から約束の長い手紙を受け取った。次郎はその手紙に、父や八谷さんから聞いたことをそのまま正直に綴った後に書き加えていた。母が美しい人だったというのに、醜い人だという印象しか残っていない原因が僕は分かった気がしました。 き返しを作るというのは、ちょっと見ただけでも悪臭と人愛にまみれて紙くず屋さん以下の仕事です。あんなことをしていたら、人間は一日で汚れて汚くなるのに、母はそれを数年続けています。その上、駅の残飯を食事にしてきたのです。残飯というのは、汽車の中で乗客が食べ残して捨てた弁当を集めたものだそうですから、それを買ってくると言っても、食べるというのは品位をなくした小敷のするようなことです。心まで埃だらけになっていたわけです。僕は財産を捨てて故郷を去った両親がそんなおじょくにいるとは知らなかったので、悲しくて2、3日悩みました。それまで心の中で両親を嫌っていたし、兄弟にも親しみさえ感じなかったが、そんな風に汚辱の中に生きていることを知った途端、一種の哀れみの情が悠然と湧いて、両親や兄弟のことが気にかかり悲しくなったのです。2、3日間悩んだ末、例のハチヤさんに打ち明けたところ、ハチヤさんは言うのです。父や母は僕とは違った次元世界に生きているので、汚辱に生きているのではないと。汚辱どころか、父や母は成長な喜びに生きているのだと。父も母も若い時よりずっと美しいが、その美しさを見る目がまだ僕にはないのだと。父や母の住む世界と僕の住む世界と本当に違うか、どう違うのか、八谷さんと話し合ったが、僕には理解できなかったが、八谷さんの言う通り、母が今の生活を喜べないとしたら、ずっと前に父と別れて実家に戻ったはずですから、八谷さんの説は正しいのでしょう。それゆえ、僕も父や母のために悩むこともないのですが、石田はその長い手紙を祖父に読んで聞かせたが、最後へ来て祖父の目から涙があふれて、目尻から枕布にこぼれるのにふと気がついた。静かに読み終わって、じっと祖父の顔を見た。黙って目を閉じて涙を拭おうともしない。祖父としては珍しいことである。石田は看護婦も立っていき、誰もいないのを見すまして、胸に溜めていた疑問を開いてみた。おじい様、森のお母さんを知っているのですか？祖父は目を開き、指で目、涙を抑えるようにして、高一の親友のお母さんじゃないか、と石田に視線を移した。お気の毒だ。私は明治の御代になって、人間がいろんな身分から解放されて、幸せに向かっているものと思い込んでいたが、人間はこんないい身をになっても、自分で自分を縛るものを作って、自分を不幸せにするのだろうかね。森君のご両親は、新しい信仰という枷を自分にはめて、乞食のような不幸な暮らしをするばかりでなく、そのために両親と義絶してさ、自分はそれでいいとしても、親や子が不幸になったことは考えないのだろうかね。森くんの手紙を読むだけでも涙がこぼれるのに、森くんや
森くんのおじいさんおばあさんの気持ちを思うと、
小一、私などは本当に幸せだな。
はい、小一は将来森くんと信仰を続けるといいよ。頭脳もよし、謙虚で高一のいい友達になろうが、高一は森くんが両親の信仰の虜にならないで、自由に自己を発揮したり、自由に真理を極めたりできるように、そばからいつも注意してやるようにしなさい。それが森くんへの友情だろうね。私もおかげで森くんの人となりを知って、お前たちの将来をいろいろ楽しく想像してみて、今日に忠告するんだが、人間は信仰なんてものなしに生きた方が幸せだ。祖父はすぐ目を閉じた。看護婦が入ってきて病床に自治したからであろうか、石田が立ち上がろうとすると、祖父は目を開き、石田を引き止めて看護婦に頼んだ。おばあさんと構造と千代さんに来るように言ってください。祖母たちは何をだろうというように不審な面持ちで病床へ来た。祖父は看護婦に席を外させてから、雑談でもするような明るい調子で話した。私は一度みんなに話しておきたかったんだが、石田家の祖先のこととか、私の通ってきたこととか、過去を話すのは嫌いで、若い者にはあまり話さなかった。いつも先のことばかり話したかったが、構造や高一に将来のことを話すときに、いつでも心に加減が引っかかって、控えめになってね。話すときだけではない。私はあの加減のおかげで、本当に自分の一生が曲げられたように思っているんだよ。帝大病院に一人休んでいて、一生を顧みて、あの加減がなかったら、もっと有意義な活動をして、お国のためにも人のためにも尽くして幸せであったろうにと、ほぞかむ思いがしたよ。構造も違った育て方をしたろうと、構造にもすまないと思ったよ。それでね、あの家剣だが、今日では古くなってこの家にも有害になったから、私がご先祖のところへ持って行って返すからね。構造も将来高一を加減で縛らないように頼むよ。あの加減は、この豊穣な地方が武将や大名の垂涎の地であった頃、いかにして土着の豪族として地主の地位を確保するか、猿知恵を絞って子孫を卑屈な人間にしたようなものだった。ご維新の時に破棄すべきものだったのに、全体が愚鈍で、そうとは気がつかないで、今日まで私を縛ったのだよ。地主という地位を守るだけで、新しい試みも新しい仕事もしてはならぬと言って。私はこれで終わるからいいが、次の時代のものを縛ってはならない。新しい芽やつぼみを摘み取ってしまうからな。地主なら安全だとご先祖は考えたけれど、地主なんてものを
安全でない日がきっと来る。大地に腰を据えているから安全だと思っていたが、いつか大地にへばりついていったと、へばりついていたと笑われる日がきっと来る。また私の新しがりだとおばあさんは笑うかもしれないが、最後の言葉だと思って真面目に守ってもらいたい。家庭で孝一を縛らないように。家賢はあの世に持っていくからな。祖父は目を閉じて痛むのか顔をしかめて激痛を耐える様子だが、祖母も父も母も顔を伏せていて気がつかない。石田はすと立って看護婦を探しに出た。注射をすれば激痛が去るとばかり石田は考えて